皆様おはようございます。
おはようございます。
早いものでエレミア書からのメッセージも今日で10回目になります。今後もあと2ヶ月はエレミア書からメッセージをさせていただきたいと思っております。その際にお願いしたいのは、今皆様の修法に入っておりますこのレジュメというのがありますが、このレジュメの2というものですね、こちらをぜひこれから説教の際にもですねお持ちいただきたいと思います。このエレミア書補助レジュメ2というものですね、何度も申し上げてますが、エレミア書というのは記述が年代順に並んでおりません。エレミア書を読んでいますと、時々この迷路をさまよっているような気分になってまいります。迷路というのは一度通ったところまたこう帰ってくるようなことがあるわけですね。こう歩いているとまた戻ってきてしまった。エレミア書もですね、ある出来事を読んで読み進めるとまた同じ出来事に帰ってきてしまう、そういうですね、出来事が年代順になってないものですから、どういう順番なのかというのがですね確認していかないと分からなくなってしまうんですね。ですからエレミア書を読んで、迷子にならないようにですね、その自分が今どこを歩いているのか、どこを読んでいるのか、どの時代の出来事を読んでいるのかを確認するために、この今日のレジュメが役に立つと思っております。私の今後の説教も基本的にはこのレジュメの流れに、歴史の流れに沿ってお話したいと思っておりますので、まずこのレジュメについて簡単にご説明したいと思います。今日後続文で随分長いところを読んでいただきましたが、その内容をまとめたのがこの内容でありますが、まあ、エレミアの生涯を簡単に言いますとですね、前半後半に分かれるわけです。前半の40年の預言者の前半20年間はヨシア王という、ヨシアという非常に偉大な王様、エレミアとほぼ同じ年代のヨシア王、彼と20年間共に、同志としてですね歩んだわけですが、エレミアが20年経った頃にですね、ヨシア王が戦死をしてしまった。それから後半の20年間というのは王様が4人も立つわけです。次々と立ちます。ヨシアが16代でしたが、17、18、19、20、最後の王様20代までの4人の王様が次々と立っていくわけですが、そのうち3人です。17、18、20代目はヨシア王の息子です。ヨシア王の息子3人が王になって、そして19代目、この王様はヨシア王の孫になります。18代の王様の息子、ヨシア王の孫、こういう4人の王様が次々とこの王となっていくわけですが、その中でもですね、この年表にありますが、やっぱりですね、17代目の王様というのがですね、たった3ヶ月間だけで、紀元前598年とですね、このエホヤキンはたった3ヶ月だけで、王としての609年の方で、エホアハズの方は3ヶ月間でエジプトに、寄って、クビになってしまうと。そして598年の方では、3ヶ月間でバビロンによって、王位を追われる。この3ヶ月間だけですね、王となったというのが17、19代の王なわけですが、今日のですね、バビロン報酬というのは何かというと、この19代目の王様ですね、19代目の王様が王となって3ヶ月間だけ王でいたんですが、その後にバビロンによって更迭される。そして母親や家来たちと一緒にバビロンに連れて行かれる。この出来事を第一次バビロン報酬というわけです。バビロン報酬というのは19代の王が家族や家来とともにバビロンに連れて行かれた。これが第一次バビロン報酬というものであります。この年表にあります、この第1次第2次とありますね。この第2次というのが587年、紀元前587年、この2つあるわけですので、よくこの第1次第2次バビロン捕囚というとですね、この、バビロンが2回に分けて捕囚をした、2回に分けてユダの人たちをですね、自分のバビロンに連れて行ったというふうに思いがちなわけですが、しかし大事なポイントとして、この第1次バビロン捕囚、この598年と第2次バビロン捕囚587年、 これ全然別物です。全く同じものではありません。第1第2という呼び方がちょっとこの紛らわしいわけですが、全く違うものであります。で、紀元前587年、この年代ばっかりでできても恐縮なんですが、この587年のバビロン第二次捕囚というのは、これはですね、南ユダ王国が滅んでしまった、消滅をした時なんです。国が完全に終わってしまった。イスラエルの宗教の中心であるソロモン神殿も崩壊する。ですから国も王様もいなくなるし、神殿もなくなる。文字通りの破局、終わり、これが第二次バビロン捕囚であります。これに匹敵するような出来事というのはイスラエルの歴史でもう一つしかありません。これイエス様が十字架につけられた後、40年後にエルサレムが崩壊する。ヘロデ神殿と呼ばれた第二神殿が崩壊する。この時以降、ユダヤ人は2000年間国を失ってしまったわけですが、この大事件、これに匹敵するものがこの第二次バビロン捕囚、紀元前587年、この出来事なわけです。ここは一つのエレミアの預言者の生涯の終わりもこの第二次バビロン捕囚までなんですが、これ一つのイスラエルの歴史の一大悲劇でありますが、それに対しまして、今日のですね、学ぶ第一次バビロン捕囚というのはそこまでの悲劇的な出来事ではありませんでした。確かにバビロンに王様が連行されるわけですが、それに代わって新しい王様を建てられるわけです。新しい王様を建てられる。何よりも神殿そのものが、神殿の中のいろんな宝物を奪われてしまうわけですが、建物そのものは無傷でした。ですからユダヤ人たちも変わることなく礼拝を続けることができました。第一次バビロン捕囚というのはバビロンがこう国を滅ぼそうとしたわけではないわけです。これはバビロンがユダが反逆しないように、これ以上謀反を起こさないように、この予防のために人質を取った、こういうのが第一次バビロン捕囚であります。ですから第一次バビロン捕囚というのは第二次と違って国家の消滅とかそういうものじゃないわけであります。でもなぜこの第一次バビロン捕囚が起きたのかというとですね、これは18代目の王様エホヤキムという王様ですね。このエホヤキムという王様がバビロンに反逆をしたからです。でこのですね、年表でどんどんどんどん王様が変わっていって、なんでこんなにしょっちゅう変わるのかと思うかもしれませんが、これはなぜかというと、このイスラエルという国がですね、ちょうどこの大国に挟まれていたからですね。ちょうど私たち今日本のや韓国等ですね、東アジアの国というのはこうアメリカと中国のこう板挟みですよね。どっちにつくんだと、どちらもこう自分の言うことを聞けということで、非常にこのどちらからも圧力を受けるわけでありますが、かつてはソ連が強い時はソ連とアメリカ、今は中国とアメリカ、そういう中でですね、私たちはどちらが勝つんだろうかということでですね、そういうこの引き裂かれたような状態なわけですが、このちょうどですね、このユダ王国も全く同じ状況なわけですね。北の大国と南の大国、要するに北はアッシリアあるいはバビロンで、南はエジプト、この2大国にこうどちらにつくかということで揺れ動くわけですね。でそのためにこういうしょっちゅう政変が起きてしまう。この短期間でどんどん王様が変わってしまうのは、このイスラエルのですね、勢力図が変わってるわけですね。で最初このエホヤキムというですね、この紀元前609年の上から2つ目のですね、エホヤキムというこの王様はエジプトのおかげで王になったんですね。エジプトのおかげで王になったなんですが、このエジプトが途中でバビロンと戦争して負けてしまったわけです。エジプトは中東での力を失ってしまった、それでエホヤキムというのはですね、家中馬につくということで、今度はじゃあバビロンに使いますということでバビロンに使えたわけですが、しかしですね、すぐにこのバビロンに使えるのは嫌になってしまった。で反逆をするわけですね。で反乱を起こしたんですが、すぐにあっけなくバビロンに負けてしまうと。で598年、紀元前598年にこのバビロンによって包囲されて戦死してしまった。でそのエホヤキムの息子であるエホヤキン、ムとンだけの違いなんですが、エホヤキン、これはヨシア王の孫ですが、 彼が19代目の王様になるわけですが、から3ヶ月間だけ王様でいたんですが、すぐにですねバビロンによって更迭されてしまう。で今度は自分の母親と家来、そういった人たちと一緒にバビロンに連行されていく。まあ、これがバビロン、第一次バビロン王朝です。でその時には彼だけでなくて有力な貴族、軍人、職人などを含めて1万人ほどが連れて行かれました。その中にはあの大変有名な預言者ダニエルという人もいたわけです。ダニエルは捕虜となったんですが、バビロンで大出世をして宰相にまで上り詰めます。またエレミアと同じく大預言者とされるエゼキエルという預言者がいますが、彼もこのバビロン捕囚の中でですね、捕囚の5年目に神様から証明を受ける。この年表にも入れてますが、エゼキエルはバビロン捕囚の中でですね預言者としての証明を受けていきます。このようにですね、捕囚というのは大変大きな出来事、自分の国から追われるわけですが、しかしこの捕囚というのに合わなかった人、捕囚に合わなかった人も今いたわけです。でバビロン、第一次バビロン捕囚は1万人ほど連れてかれたと言われましたが、1万人というのは大きな数ですが、しかし当時のユダ王国には数十万人の人がいましたので、全体からするとそんなに大きな数じゃないわけです。1万人というのはそれほど大きくない。問題は数より質だったわけです。バビロンはユダヤ王国の中でも特に優秀な人、バビロン王国のですね帝国の拡大のために使えそうな人ばかりを選んだわけです。優秀な人を選んで1万人連れて行ったわけです。ですからそういうエリートをですね引き抜かれたユダヤ王国は人材難に直面してしまったわけです。一番優秀な人を一本釣りされたわけです。しかしですね別の見方をしますと、ユダ王国残った人たち、残った人からするとライバルがいなくなる、出世のチャンスなわけです。一番優秀な人がいなくなると2番目の人が上に行きますように、そういう状況が起きたわけです。で日本でも太陽戦争後にですね、戦争直後に多くのエリート官僚や大企業のトップが公職追放令というのがありまして、それまでの日本を率いた人たちがみんなこの終戦後にですね公職を追われたわけです。その状況で、残った人たち、追放されなかった人たちが異例の大出世、大抜擢を受けたということがあります。ですからそのとガラッとこのトップ変わったわけですが、同じような状況がですね 南ユダ国でも起きたわけです。この王様となった20代目の王様、このゼデキヤという王様もですね、ヨシア王の息子として3人目の王様ですが、次々と自分の兄弟、兄貴がですね、クビになったので、自分にお鉢が回ってきたと、こういうですね、そういうある意味でラッキーな状況なわけですね。ですから、ユダ王国に残った人たちは、自分の、一種のこう、競争相手ですね、優秀な人がみんないなくなったので、残ったおかげで出世したと、そういう人が残ってるわけです。こう考えますとですね、バビロン捕囚というのは、運命の分かれ道ですね、バビロン捕囚に会ってしまった1万人は、自分の国を追われて外国に連れてかれて非常にアンラッキーであると。で残った人たちはですね、この優秀な人がいなくなって出世できてラッキーだというふうにそう思えるかもしれませんが、しかしエレミアはそうではない、そうではないということをエレミアは今日のところで述べています。今日の24章というのは実はですね、このバビロン捕囚に行かなかった人たち、人間的に見ればその人たちの方がラッキーなんですが、彼らの方が実は不幸なんだということをですね、エレミアは言っているわけです。で今日の24章ですね、ちょっとお読みいたしますと、2節にこう書いてあります。一つの籠は非常に良いイチジクで、初なりのイチジクの実のようであり、もう一つの籠は非常に悪いイチジクで、悪くて食べられないものであるというふうに書いてます。聖書でイチジクというのはイスラエルの霊的な状態を象徴的に表しています。イチジクというのはイスラエルの霊的な状況を表しています。 有名な話では、こう皆さんはよく覚えてらっしゃるんで、イエス様がエルサレムに行きますよね。エルサレムに行って神殿に行く前にイチジクの木があったと。で、実がなってないのでこう呪ったって言われますよね。これ何だろうな、なんでイエス様が呪ったんだろうと。お腹空いていてこうなんか八つ当たりしたみたいなんです、ね、そういうようなイメージを持たれますが、そうではないわけです。これは全然そういう意味ではなくてですね、イチジクというのはイスラエルの霊的な状態を示している。ですからイスラエルが、イチジクが実を結んでいなかったというのは、イスラエルという国家が、民族が神様の民として実を結んでいないと。なので裁きが下るということをです、ね、イエス様は言おうとしたわけです。イチジクの木を呪ったというのは、イスラエルという国がですね、今霊的にこうおかしくなっている、裁きが下るということをですね、この呪うという行動によって示したわけです。まあ、このようにイチジクの木というのはです、ね、イスラエル民族のです、ね、霊的な状況を表す、そういう果物なわけですが、まあ、このです、ね、エレミアによりますと、バビロンに連れて行かれてしまった1万人、この国を追われて、まあ、何かこう非常に不幸な人たちというのは、実は良いイチジクだと。彼らは素晴らしいんだ。逆にですね、運よく、捕虜に連れてかれなかった、自分の国に残って出世できた、まあ、そういうユダの人たちの方が悪い、とても悪いイチジクだというふうに言ってるわけです。非常に私たちの人間的に見るとですね、捕虜になって何かこう非常にアンラッキーな人が、実は神様からすると良いイチジクであると。で、自分の国に残って、出世できた人たちが悪いイチジクだということをエレミアが言ってるわけです。こう言っています。イスラエルの神主はこう仰せられる。この世をイチジクのように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う、良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけ、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かせない。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは心を尽くして私に立ち返るからである。というふうにですね、この連れてかれたバビロン捕囚に行ってしまった人たちのことをですね、励ます、まあ、そういう素晴らしい約束を与えているわけです。実際このバビロン捕囚の中からですね、先ほど言いましたようにエゼキエルですね、このエレミア書の次のエゼキエル、大預言者エゼキエルが登場しますし、ダニエルというですね、まあ、傑出した預言者も登場する。まあ、こういう人たちがイスラエルの人たちをですね、霊的にこう耕していくわけです。エルサレムを追われて遠い外国で暮らしていたユダヤ人、まあ、彼らはこれまで当たり前のようにできていたことができなくなってしまった。すなわち礼拝ができなくなってしまったんです。ユダヤ人、イスラエル人にとって礼拝できる場所は一つしかない、唯一の場所、まあ、それがエルサレムなんです。エルサレムの神殿でしか礼拝できない。そこから切り離されてしまったので、自分たちは礼拝できない。でも彼らは礼拝をすることを諦めてしまったのかというと、そうではなかったわけです。ちょっと2箇所ほど見てみたいんですが、まずですね、ダニエル書というのを見てみたいんですが、ダニエル書のですね、6章の10節というのが皆様の1459ページになりますが、ダニエル書の6章10節をお読みしたいと思います。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたということがありますが、これは何の場面かと言いますと、預言者ダニエルというのはバビロン捕囚だったんですが、そのバビロンがメドペルシャという国に滅ぼされてしまった。ですからちょうどダニエルは捕囚なんですが、ちょうどそのメドペルシャに仕えていたわけです。で、メドペルシャの王様が自分以外の者に対して祈る者は殺されるというですね、とんでもない法律を署名したんです。自分以外の者に祈る者は殺されなければならない、そういうとんでもない命令を出したわけですが、ダニエルはその命令が出たことを知りながらもエルサレムの方を向いて いつもと変わらずに神を礼拝していたということを書いてます。ですからダニエルはずっとバビロン捕囚になってですね、バビロンの時もペルシャの時もですね、ずっとエルサレムを向かって日に三度祈りを捧げていたわけです。彼らは、ダニエルは礼拝の場所エルサレムにはいないわけですが、しかし外国のところで神に向かって礼拝を続けていたわけです。彼だけではありません。バビロンの王によって燃える火の炉の中に投げ込まれた3人の若者、彼らも捕囚の身でありながらどんな迫害を受けても礼拝を続けていた、まあ、こういう人がいたわけです。確かに彼らは神殿での礼拝ができなくなってしまった。いつものように神殿に行って礼拝できなくなってしまった、まあ、しかしその中でもエルサレムに向かって礼拝を続けるということを勇気を持って続けていたわけです。そして神殿での礼拝ができないという非常に大きな、まあ、ハンデがあったわけですが、まあ、そのハンデをですね、彼らは神の言葉を非常に大事にすることで補っていたわけです。礼拝できない、神殿に行けないわけですが、まあ、しかしその間彼らは何をしたかというと聖書を編纂しだしたんです。旧約聖書、現在の形の旧約聖書がいつ頃から編纂されたかというと、これバビロン捕囚の時だと言われています。バビロン捕囚の時にですね、バビロンに連れて行かれた人たちが今まで自分たちが受け継いできたいろんな神様の言葉、口伝で伝えられた言葉を文章にまとめて聖書を編纂し始めたということが言われています。ですからこのバビロン捕囚という暗黒の時代に全世界の人々に与えられた宝、聖書の編纂が始まったわけです。バビロン捕囚を神様は聖書が生まれるための準備期間として用いておられたのです。ですからこのバビロン捕囚に連れて行かれた人たちは神殿から切り離されたわけですが、彼らは礼拝を続けていた。そしてさらに聖書を編纂をし始めた。自分たちの、まあ、口伝いで伝わったことを文書にしてみんなが読めるようにした、まあ、こういうことをしたわけです。ですからこの暗い捕囚の時代が実はこの信仰が強められる、そういう良い機会だったのです。まあ、しかし他方でですね、運よくエルサレムに残って出世した、そういう人たちに対する神のことは大変厳しかったわけです。今日のもう一回エレミア書の24章の8節に戻りますとですね、24章8節こうあります。しかし悪くて食べられないあの悪いイチジクのように、まことに主はこうおせられる。私はユダの王ゼデキヤとその司たち、エルサレムの残り物とこの国に残されている者、およびエジプトの国に住み着いている者どもをこのようにする、とおっしゃっているわけですね。ですからせっかく残れたわけですが、まあ、このような幸いな人たちには神様の厳しい言葉、裁きが下されるということが言われています。なんでこんなになってしまったということかということですね。なぜ捕囚の民には良い約束が与えられて残った民には呪いが下されるのか、まあ、その答えはまさにこの残った人たちの霊的な状態にあったわけです。彼らは運よくエルサレムに残ったわけですが、その幸運をですね、悔い改めの機会にしなかったわけです。でさらにこの霊的な混沌状態へと向かってしまったわけです。彼らはせっかく神様から受けた恵みを生かせなかった、でむしろ悪い方に行ってしまったわけです。でこのエルサレムに残った人たちがどうなってしまったのか、まあ、このことを実はですね、証言しているのがエゼキエルなわけです。エゼキエルというのは捕囚ですのでエルサレムにいないわけです。バビロンに連れてかれてるわけですが、その捕囚の地で神様からビジョンを見せられて、今エルサレムで何が起きているのか、エルサレムの状況を捕囚の身でありながら幻で見ることができたわけです。エゼキエルがエルサレムの状態がどうだったのか、これを神様から示されたその幻を見てみたいと思いますが、今日もう一箇所見てみたいんですが、エゼキエル書を見てみましょう。エゼキエル書の8章8節、8の8ですね。ですから皆さん聖書の、1369ページになりますが、 エレミヤ書の8章8節以降を読みしたいと思います。お願いします。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入っていき、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入っていくと、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌルヤーザヌヤも立っていて、彼らはその皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたのだと言っている、というふうなことですね。これは、繰り返しますが、エゼキエルというのはエルサレムにいないわけです。補修なので。ただ補修中なんですが、この遠くの自分の国の状況をビジョンによって神様に示されたわけです。で、エルサレムの人たちは何をしているか見たわけです。イスラエルの70人の長老と言いますが、70というのはですね、国を代表する数です。70人ですから、日本でいうと国会議員みたいなんですね。この国家を代表する人たちが集まっている、イスラエルの指導者が集まっている。でその中にはこのシャファンのものもいた。シャファンというのは、前も話しましたが、預言者エレミアを守ってくれる一族でした。でさっきのヨシア王に協力してこう宗教改革をした、偶像の撲滅をした、そういうシャファンの一族の中にすら公然と神に逆らって偶像礼拝をした人がいたわけであります。これすごく恐ろしい皮肉があるわけですね。神殿から遠く離れた人たちは一生懸命エルサレムを見て礼拝してるわけです。エルサレムの神殿に向かって一生懸命礼拝してると。でそのエルサレムの中では偶像礼拝してると、恐ろしい状況になっています。遠い異国の地では皆が一生懸命エルサレムの神を礼拝しているのに、その肝心のエルサレム礼拝の中ではもう偶像は溢れてしまった。で彼らは勝手にイスラエルの神はもう私たちのことを見ておられないと言って、他の神を礼拝していたわけです。で蛇や獣の像を拝んでそれに礼拝している、あれほどヨシアあるいはエレミアが力を尽くして偶像礼拝から立ち返れと言ったわけですが、そのことをですね、まさにこの神殿でやっているわけです。でエゼキエル書のさっきの8章のところを読み続けますと、女性たちがタンムズのために泣いたとありますが、タンムズというのはバビロンの神です。タンムズというのは黄泉に下る神と言われていましたので、黄泉に下っていくタンムズのことを泣くというのがですね、一種の礼拝行為なわけです。でその16節では太陽を拝んでいる人がいたという。ですから神の家のエルサレム神殿ではですね、もう偶像はいっぱいあるし、バビロンの神様を拝んでいる、太陽を拝んでいる、もう非常にこのとんでもない状況になってしまったわけです。非常に悪い状態、食べられない一軸になってしまったわけです。彼らは自分たちが残れたことは神の憐れみだということに気づかなかったわけです。むしろもう神様は弱い、ダメだと、もう補修連れてかれてしまうじゃないかと、この神様でなくても他の外国の神様に頼った方がいいんじゃないかと、あるいは外国とうまく付き合った方がいいんじゃないかと、外国とうまく渡り歩けば自分たちはこのエルサレムで、地位を保てるんだと、そういうふうに思って、外国の神様を一緒に拝もうというふうにですね、非常に悪い方向に行ってしまったわけです。本当にこのひどい状態になってしまった。でバビロン捕囚に行った人たちはかえってこの腐った実を食べなくて済んだだけ、かえってよかったのかもしれない。バビロンに連れてかれた人たちもですね、偶像に囲まれていました、 バビロンではマルドゥクという巨大な神様がいて、その偶像があるわけですが、そういう偶像の中で彼らは自分たちの信仰を守ったわけです。しかし偶像が一切ないはずのエルサレム神殿には今や偶像でいっぱいになってしまった。で、人々はイスラエルの神は自分たちを見ていないと、そう嘘をぶくようになってしまったわけです。ですから今日のエレミア書のです、ね、24章、非常に厳しい言葉ですが、この言葉もですね、このようなエルサレムの残った人たちの状態を見ればですね、納得ができるわけであります。今日バビロン捕囚によってエルサレムを去らなければならなかった、そういう人たちとエルサレムに残れた、そういう運のいいと思われた人たちの2つのグループの運命を学んでまいりました。人間的に見ればですね、やっぱ当然こう残れる方がいいわけ、私たちもこの日本から連れてかれてこうシベリアとかですね連れてかれたらなんてことだと思うわけですが、日本に残れる方がラッキーだと思うわけですが、そうではなかったわけです。信仰面においてはそうではなかったわけです。捕囚の民はイスラエルからもまた神殿からも引き離されてしまったわけですが、彼らは神を礼拝することをやめなかったわけです。そして自分たちの受け継いだ御言葉をしっかりと保って、私たち人類への偉大なるギフトである聖書の編纂を始めたわけです。寒暖難事をたまにするという言葉がありますが、この苦難と逆境の中で彼らの信仰はかえって強められたわけです。それに対してエルサレムに残った人たちはその幸いを生かすことができなかったわけです。かえって唯一の神を見失ってしまった。外国のようになろうということで外国の神様をいっぱい招き入れてですね、唯一の神の神殿を偶像の宮にしてしまったわけです。この結果ついに第二次バビロン捕囚とですね、国家消滅という悲劇が次の段階で出てくるわけであります。ここで彼らがもし悔い改めていれば、これ起きなかったんです。第一次で済んだわけです。第二次というですね、本当の悲劇はこのような状態から導き出されてしまったわけです。私たちも大事な教訓を学ぶことができます。私たちも苦しい状況、世の中から見ればアンラッキーな状況というのに置かれる場合がありますが、それは必ずしも悪いことはないかもしれないようです。もしそんな時でも神様への信仰を持ち続け歩むならば、そうした中で私たちの信仰は磨かれ強められる、神様から喜ばれる、そういう人格を作っていくことができるわけです。私たちも今大変難しい状況に置かれています。この最近の出来事で、このコロナ問題というのはある程度自粛すればいいとか、そういうですね、1ヶ月頑張ればとか、そういうものではない、本当に1年とかそういうスパンで考える大変長い問題だということを思わされるわけです。こういう中で社会生活を続け教会生活を守っていくのは大変気持ちの面で辛いことだと思います。この期間だけ頑張ればとか、そういう問題であればですね、頑張れますが、いつまでか分からない、こういう状態というのは非常に疲れるわけであります。私から申し上げたいのは、義務感で礼拝をするということはやめたいというですね、義務ですることはしたくない。神様は私たちが毎週礼拝することを願っていて、しないと許さないとかですね、怒る、そういうことは全くないわけです。私たちがしないから神様は怒るということはありません。私たちのことを神様は心と健康を心から案じておられます。むしろ私たちが礼拝するのは、その中で新しい力、生きていくための力をいただくためです。困難な状況なので、誰の言うことを信じていいかわからない、専門家の言うこともよくわからない、そういう時だからこそ神様の前に出る、そして神様の導きを願っていく、こういうことをしていきたいと思っております。当然恐れや不安もありますが、しかし主が私たちを見ておられる、その確信をしっかり持って前を向いて進んでいきたいと思っております。今週の皆さんの歩み、8月の歩みが守られるように一言祈ります。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、ご覧ください。 奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで、恵みと憐れみに問いたもう神様、その皆を賛美いたします。今朝はバビロン報酬という試練を通じて、その信仰を練り上げていった人々、反対に幸運にもかかわらず堕落していった人たちのことを学びました。私たちが前者の道を歩むことができますように、私たちを導いて強めてください。まだまだいろんな試練が続きますが、私たちを守ってください。私たちもあなたの前を忠実に歩んでまいります。私たちの救い主、我らを友と呼んでくださいますイエス様の御名によって祈ります。アーメン。